屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんはペガですペガの屋根裏部屋第269回、今回はりょうさんもルチ様ワッツさんもいなくてですね、一人喋りです。よろしくお願いします。次回ですかね、次回、例のね1年間のうちの、半年ごとにね、ゲストに来ていただく川崎さんをねお迎えして、おそらくはですねまた映画界っていうのがありまして、ちょっとね最近オーディブル小説をね朗読してくれるサービスのオーディブルをたくさん聞いてて、なんか映画の方ねあまり見てなかった、あそういえば川崎さん回あるなって思いながら、なんかちょっと映画見ようと思って、そしてAmazon プライムにねなんかあるこう映画を見たんですけど、フォールっていう映画なんですけど、みんなご存知ですかね。でも全く知らなかったんですけど、この話をちょっとしたいんですけど、フォール、これは、ウィキペディアさんをね、言ってみると、2022年のアメリカ合衆国のスリラー映画って書いてますね。これ、日本の公開は2023年2月3日なんで、去年と、結構新しい目の作品だなっていうことなんですけど、映画って、いろんな楽しみ方があるなとは思うんですけど、最近オーディブルを聞いてて、やっぱり本って、映画より、尺が長いというか、ものが多くてですね、映画より、よりなんかこう深く、なんかいろいろ、登場人物の気持ちだとか、シーン自体も多かったりとかで、映画は、2時間とか、長いのも最近ありますけど、そういうので収めないとダメだというものがあって、小説面白いなとか思ってたんですけど、映画をね、このフォールっていうのを見たときに、これは逆に映画の良さ、小説などでは、できない映画のすごいとこだなっていうのをね、改めてちょっと感じてたっていうかね、もちろんそれぞれ良さがあるんですけど、映画の良さをね、すごく感じた映画でした。何言ってんかわかるんですけど、映画の良さを映画って。このホールっていう映画ですけどね、正直、どうしましょう。とりあえずは、ネタバレなしで喋って、で、それから、最後までネタバレするというよりも、途中からね、内容に触れるネタバレがあるような感じで話していきたいなと思います。だから最初はネタバレなしでね、話したいんですけど、ネタバレなしと言っても、ちょっと、触りのね、あらすじというか、触りの部分はちょっと言わないと、どんな映画か全く言えないんで、ですけど、要はな、高いところ、高さですね。高いところに登っていく映画なんですよ。話のメイン的にはこの電波塔って、テレビのね、電波塔があるんですけど、アメリカなんで、すごい荒れ地というかね、砂漠ではないですね。荒れ地みたいな、本当に何もないところにポツンと立ってる、テレビの電波塔って言ってね、これ高さがね、600メートル超えてるみたいなね、すごい高い。で、その、電波塔のイメージがね、細いパイプって言った方がおかしいですけど、意外とそんなごつくなくても、本当に、何ですかね、ドラゴンボールの カリン様住んでるカリン島のようなイメージですよね。それになんかこう、はしご、鉄のはしごがついてるみたいな。それに今、なんかこう女性二人が乗っていくっていう感じで。で、まあ、何が、この映画でやっぱりすごいかって言ったら、ビジュアル？まあ、僕は高いとこはだいぶ苦手な方なんですよ。だから本当に高所恐怖症の方っていうか、まあ、どこまでかって感じあるんですけど、なんていうんですかね、こう、観覧車とかがむちゃくちゃ怖いみたいなね。遊園地とかでも。ジェットコースターよりやっぱ観覧車怖いな、みたいなね。なんかこう、なんかジェットコースターだと高いんですけど、なんかこう結構一瞬で、数分間で終わるんですけど、観覧車ってじわじわ上がっていくじゃないですか。それか観覧してる余裕がないみたいなね。どっちか言うともう早く、もう、ぐるんと待ってくれ、みたいな感じのぐらい、怖い、いい感じですけど、まあまあその、どこまで、まあでも確かにね、まあ普通の人ってわかんないですけど、僕はまあ高いとか怖い方だと思います。の僕がこの映画見ると、もう家でね、ヘッドホンをしながら見てたみたいな感じなんですけど、それでもですよ、なんかこう、もうそこに、まあ女性二人がこう登っていくんですけど、そこに自分いるんじゃないかっていう、でいないの分かってるんですよ。いない映画を見てると分かっていながらも、もう手汗がドバーって出るみたいなね。もう、なんていうんですかね。ギューってなるんですよ。ギューって。力が入って。これだから映画的には、時間的には107分って書いてますけど、結構、ほぼほぼ、その高いところのシーンがあるような映画なんですけど、とにかく、体が緊張してるというか、だからこの映画見た後、はぁってどっと疲れるみたいなね。なんですよ。だから、体感？単純にだからこの、まあ、映画ってどういうような楽しみを求めてるかって人によるかもしれないですけど、まあ、僕もいろんなパターンの映画が好きなんで、別にこういうのが全てとは思わないんですけど、本当にアトラクションというか、その場に、いるような高いところにいるようなこう気持ちを味わいたいならこれそのまますごくドンピシャだなっていうかね。まあ例えば映画で外国に旅立ってる映画見たらその外国に行った気分になれるなとかそんなもねいろいろこうある中でこうこの高いところをいるだけでドキドキするみたいなね。本当にだからそれがもう。キューってなんですよ。だから、まあ、なんていうんですかね、高いとこ平気とか、逆に、まあ、その、僕が、実際この、X とかでも、僕見たって話したら、もう3分ぐらいで無理でしたみたいな人もいるので、だから逆に、だからその、とても高いところが、もう僕以上に苦手な人だと、見れない？そして、だからさっき言ったみたいに、高いとこ平気な人だと、そのスリル的なものはあまり感じないって思うかもしれないですけど、いや僕的にはこうめっちゃドキドキする映画、まあ、もちろんそのホラー映画とかでもドキドキしますけど、なんていうんですかね、やっぱり作品によってはちょっと俯瞰視点というかちょっと一歩離れて感じて見てる場合だとそら、まあ多少怖くないって思ったりするわけなんですけど、まあこういう高いところの舞台っていうのは映画でももう昔からずっとね、いろんな映画であると思うんで、もちろん高いとこ高いなーって思ったりするんですけど、このフォールって映画は撮ってるカメラの撮り方がいいのか、この僕映像処理とかそのわかんないですけど、もう単純にね、むっちゃ怖い。なんかほんでヘッドホンって聞いてると、音もね、なんかこのちょっとね、さっき言ったみたいにその何もないような平坦な場所というかにジョーンってなんか細長いのが立ってるんで風とかも結構あってで風の音とかあと鉄塔の古い老朽化したサビサビのねはしごの なんていうんですかね、ボルトとかなんかその辺がギギギギギって音ですよね。なんかこの人間のってミシミシじゃないですけど、その音がすごくリアルで、なんかもうポキンと言ってしまうんじゃないかとか、ポーンって外れてしまうんじゃないかっていう音、要はその頼りない感じの音と、そしてこの映像だけでとにかくこう、ドキドキという、もうすっごいする。もうそこがとにかくすごい映画だな、という感じですね。まあ、ストーリーはどうなのかっていうと、まあそもそもが僕からしたらなぜ登るんだって感じはするんで、うん、まあこの辺はちょっとネタバレ込みでちょっと話したいと思います。だからこの辺まで、ね、そうですね、ネタバレなしで話すのはここまでということなので、ちょっと興味があった方は、で、ストーリーとか聞きたくないぞと、どんな映画か楽しみにしてるぞっていう方は、とりあえず、ここでポチッと停止していただいて、ぜひね、Amazon プライムでも今ありますし、見ていただきたいなと思います。そうしましたら、ここからちょっと、内容に触れる形でね、お話ししたいなとは思うんですけど、まあ、主人公の女の人がベッキーって言うんですけど、まあ、ベッキーと最初のなんかオープニングで、その、旦那さんがいるわけですよ、男の人がね。旦那さんがいてて、二人で登ってて、まあ、二人じゃないですよね。もう一人、女のベッキーの友達が、ハンターっていう女の友達と三人で、ロッククライミングみたいなしてるわけですよ。まあ、そこで、旦那さんのダンさんが、いきなり落ちて亡くなるとね。オープニングからして、まあ、衝撃的な悲しい状態ですよ。で、一年経っても、このベッキーはダンの死に落ち込んで立ち直れない状態なんですね。お父さんが来て、元気出せと。ね。助けたいって言ってても、もう逆にもう、ちょっとお父さんに八つ当たりするぐらいで。で、そんな中、何ヶ月もちょっと、その事故以来連絡がなかったハンターっていうその女友達で一緒に登ってた友達が来て、で、その落ち込んでる気持ちを乗り越えなあかんって。乗り越えるには、このダンさんの遺灰があるんですけど、それを、人里離れたこの、その鉄塔、テレビの電波塔の一番上に登って、遺灰をそこから撒いたら、新しい人生踏み出せるやんみたいな、こう謎ですよ。だって、落ちてなくなってロッククライミングで、もうそんなんしたくなくて、って言って、ベッキー自体もなんかもう、一年間もトレーニングも積んでないみたいな状態ですよ。もちろんね、まあトレーニングどころじゃないですよね、落ち込んでて。なぜかその、ハンターは、なぜかっていうかね、まあこの映画的な都合かわかんないですけど、もう、とにかく、その、600メートル高さの電波塔の一番上から居合をこうやって、恐怖を乗り越えたらね、新しい一歩踏み出せるでって言って、もう最初はベッキーは、いや、もうそんな無理とか言ってんのに、なんか寝たら、やるわみたいな感じで、なんかこう、そんな感じだったと思うんですけど、いや、とにかくね、まあ、それで、その、テレビの電波塔に行くわけなんですけど、正直ね、まあ、だからさっき、実はこのネタバレなしでって言ったんですけど、もう、そこがこの映画の僕の中では全てなんですよね。いやいや、もちろんストーリーもありますし、なんていうんですかね、やっぱこの、ほぼそこから、登っていくわけですけど、で、映画はほぼ、それが全てなんですよ。だから、本当に、登場人物、主にもう二人ですよね。この、ベッキーとハンター、女性二人。で、この細い鉄塔をずっと登っていって、まあ、トラブルが起こってみたいな感じになるわけですよ。その、なんていうんですかね。ただ高いとこに登るだけで映画が成立するというかね。それがね、やっぱし、すごいなと。いや、もちろんだから、 人間性のなんかこういろいろな話、なんて言ったらサバイバル的になってくると、まあパニックもんでよくありますよね、そういう、ポセイドンアドベンチャーとかね、海で客船が沈んでとか、そっから脱出しなくてはとか、タワーインフェルノとかなんか、火災のビルノとかあるじゃないですか。そういう時って大体こう人間の、こう、心の内で、まあ、いがみ合ったり、こう話、みたいなのがあるんですけど、そもそもが二人しかいないんで、これ。女友達のハンターと、ベッキー。いや、もちろんそういう感じのことはあるんですよ。その話の心の中の、体力の限界になってきて、みたいな、あるんですけど、なんかそれに関しては僕の中では、うん。で、なんかまあ、そういうことが起こったのか、ぐらいのね、なんかこう、まあ濁しますけど、話なんですけど、なんていうか、その、話以外の基本的にはこう、とにかくこの一つのシチュエーションだけで、ここまでこう最後までね、楽しませるというか、楽しませるじゃないな、僕の中では怖い。うん。映画としてすごい、なんかこう、ドキドキを最後までさせるっていうのは、本当にすごいなというか、まあ、いろんななんかこう、複雑な絡みあったり、こってりとか、いろいろしてる、なんかこう、こういうアイデアかとか、いろんなね、映画で、今、ね、もちろん今までずっといろんな作品が出てる中で、これだけシンプルで、なやつでもまたドキドキするものを、が出てくるんだなってね。本当にシンプルなんですよ。うん。あら、いや、すごいなと。やっぱこれは小説で無理ね。映像と音と。うん。で、まあ錯覚するぐらいそこの場所ではない。ね、その別のところでの映画を見てるんですけど、まるでそこにちょっといて、あっみたいなね。なるみたいな。ただこう、そのストーリーとか、まあいろいろ結局そこから、あの、高いところに行って、アクセント起こってって、戻れなくなると。降りなくなるみたいな、ま、感じではあるんですけど、そこをこう、どういう風に脱出するかっていうのがサバイバルもののね、あれですけど、それに関してはね、まあ、ちょっと、深くはね、言わないですけど、まあ、突っ込みどころはね、もうすごい満載というか、そんなやつ持ってたら、さっきのやつ、それでいけちゃうんでね。もうこれ見た人からしたら、わかるとは思うんですけど、うん。そんな絵も持ってるんやから、それであれをそうした方が良かったんじゃないみたいなね、ことがあったりとかするんですけど、まあそこは、なんかこう、まあ映画で、こういう映画で、そんな突っ込みなさんな、みたいなところがあるというか。まあ、なんで、まあ、いいんですけど、まあ、とにかくでも、こう、究極の恐怖体験、高さ体験ができるということで、このね、ホールは、おすすめだな、と、思いますよ。で、まあ、ほんで、メッセージ的にも結局、何回か出てくる分、なんかこう、何て言うかね、メッセージがあって、人生はあまりにも短い。だから一瞬一瞬を大切に人生を噛み締めて生きるべきだ。みたいな感じのモノローグだったかな？主人公の。なんか出てくるんですけど、やっぱそれに関しては、確かにそうだなって思わせられるし、ただだからと言って人生があまりにも短くしようとしてんの、そのデンジャラスなことばっかりする人、あなたたちやんみたいな感じを僕が見てたら思うし、そもそもが、こんなところ登るなんて、みたいなね。は思うんですけど、まあそれが、まあ映画であり、しかしそれで、本当に、ずっと最後まで持って汗出まくりですかね。はぁーって、いう経験を映画では久しぶりだなと。やっぱりいろんな映画をこう見てると、慣れてきてるというか、そんなのがあるんか分かんないですけど、やっぱ単純にやっぱ高いとこ怖いな。そしてそれを作品にしたなっていうのがすごいなと思うんで、ぜひね、なんか逆に こう、本当にさっき言ったみたいに、高いところが絶対無理だっていう人は結構きつい映画だと思いますし、高いところ平気すぎても多分、何が怖いねんって。あとはね、そのストーリーの、その、突っ込みどころが、なんか、で、これはバカ映画なんじゃねえかとか思う人もいるかもしれないですけど、いや、僕はね、本当に、最高までドキドキして、楽しめたので、ぜひね、興味ある方は見ていただきたいなと思います。じゃあ、ここでね、一旦 CM で。
飛び出しシステムって何やるんだろうねっていう会話を。
すごいですね、それ。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい。
そこだけの話が聞けるみたいな。
これはね、なかなかシネコンじゃないですよ。
ないですよ、それも。
いや、みんな2つカード押そうよ。
坪井さんまで飛び出しましたもんね、あの時。
終わったら外でタムロして喋ったりしてるわけですよね、我々。
はいはいはい、はい。
疑似 4DX でやってくださいよの発想はそこにあった
んです
よ。
おばあちゃんに、おばあちゃんに。
あそこではメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
マジですか？
そうですよ、ええ。そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよ。
ああ、すみません。新肉まんじゅう、もう一回してくれます。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
まあ、CM 開けていきなりなんですけども、ここでね、今回は笹山さんの今回の一曲をかけさせていただきたいなと思います。ちょっとね、まあ、個人的というか、なんですけど、インターネットでね、まあ、いろんな方と、友達ほど直接、喋る、やりとりは、しなくても、やっぱり、交友関係というか、ネットをやってて、いろんな人とね、知り合いになって、まあ、だからそこの知り合いの仕方もね、ツイッターでやりとりちょっとするだけとか、実際お会いできた方とか、ね、川崎さんのようにゲストに出ていただいたり、長谷川さんのように、そういう方も、いる中でね、屋根裏部屋を昔から結構応援というかね、なぜこの方が応援してくれるんだろうかなというかね、まあ応援というか、まあ、番組をこう、アップしたら、X で、まあ、一応告知というかね、するわけなんですけど、そういうのもね、結構な頻度でリツイートをずっとしてくれてた方がね、僕より全然若くて、おそらくですけど、そこもだからはっきりね、こうネット上の関係ぐらいなんで、あれなんですけど、ノイジーズというね、ポッドキャスト老舗のね、人気番組から今は多分 YouTube でやられてる中のね、方で、大輔さんって方が亡くなったという、まあちょっと僕の中ではすごい衝撃で、直接お会いはしたことはないんですけど、大輔さんもそういう番組出られてて、あ、こういう方なんだなと。で、いや、ちょっとびっくりしたのは、その映画にむちゃくちゃ詳しい方なんですよね。そう、だそういう方がなぜこの屋根裏部屋を聞いていただいたりとか、そうやってリツイートしてくださったりとか、ずっと本当にもう何年間もなんで、なんかかなーって思って、その話聞いてたらすごい、ものすごく、お詳しいのに、そこになんかこう、鼻をかけないというかね、なんか偉そうと言ったらおかしいですけど、詳しいんだぜみたいな感じの話し方じゃないというかね、すごいだから人柄が、すごい出てるなっていうか、いう、方なんですけど、まあだからそのネット伝いにちょっと遅れて知ってですね、ショックだったなと思って、まあ本当にだからフォールじゃないですけどね、一瞬一瞬大切にせなあかんなって、ね、本当にもうそれをすごくね感じましたし、なんか話せる機会があったら話したかったなっていうかね、そんなんも本当に。後回しとか、 その時行動しないと、もう一生機会が失われる。まあ実際そのモテラジのミャウダーさん、亡くなられたミャウダーさんの時もそうですけどね、屋根裏部屋に、そのミャウダーさんなんかも直接お会いしてゲストに出たいですみたいなね、屋根裏部屋に行って。もういつでも叶うと思ってたんで、またいいですよって言ってたんですけど、それも叶うことがなくなったということで、もう本当にね、後悔が結構あるなとは思うんですけど。まあそうですね。まあそういう形でちょっとしんみりしてしまいましたけど、まあ当たり前のね、話をやっぱし、することが大事だなんだなと、その大切な人とか、その、いつまでもあるなと思うなよってね、毎回いつも思うんですけど、こういうふうにことがあると思いますね。そうしますら聞いてください。笹山さんでアルバム群像スパイクヒルズから R269。
朝目覚めたならば昨日までとは違う、広がる世界に疑いのない頃から、いつ日々を過去に変え始めたろう、変わることを願い、変わらないことを祈り、改札を抜けて誰も知らない街へ、暮らしの中ではざっとさえも愛しい、ビールの隙間で教室の隅で誰も知らないものを誰もが持ってる、何があっても何もなくても当たり前のことを話そう。
そうですね、後半というかねはオーディブルね、朗読サービス、小説を朗読してくれるサービスオーディブルで、結構ねまた読んでて、もう呼ぶためにあこんな面白い小説があったんだなってね、もう今までどんだけ読書してなかったんだとは思うんですけど、まあ実際ねこう本読むの自体がなかなかそういうのが普通の生活の一部になっている人はね読めると思うんですけど、なんかこういろいろ忙しいよとかね、そういう方ね、まあ僕には今ちょうどそういうので車で通勤してますので、で通勤時間がそこそこあるんで、ちょうどねそういう時に、まあ以前はポッドキャストで、最近はこのそのオーディブルにハマってしまってからね、逆にポッドキャストがあまり聞けてないっていう状態で、でオーディブルをねちょっと聞かさせていただいてて、こう本当に面白いなと思って、ちょっとまあ今日紹介したい作品が正義の申し子、染井為人さんですかねっていう作品なんですけど、これはねなんかこうちょっとね、ネタバレというわけではないですけど、話の内容のまあに触れていく形になるので、聞きたくないというかね、これ正義の申し子これから読もうかなって思う方はね、ぜひねちょっとポチッと切っていい読んでいただきたいなって。まあ、おすすめです。本当に僕の中では、これはなんかすごい、面白いなと思ったので、ちょっとだからネタバレが含む形で話したいなと思います。いや、この正義の申し子、染井為人さんっていう本なんですけど、なんかすごい予想外、予想外っていうか、これは何なのかな？シリアス、な部分もあるんですけど、コメディ要素もあるみたいな感じなのかな。なんかすごいね、まあ、とにかく展開がびっくりしました。 まずね、YouTuber がね、ジョンっていう YouTuber がね、主人公、主人公は二人いるのかなって感じがするんですけど、三人か。まあ、とにかくこの、ジョンっていうね、YouTuber いるんですけど、まあ、この YouTuber がなんかこの、元気なんですよ。すごく。っていうか、なんですかね。僕、YouTube 自体をそんなに見てるわけで大して、まあ、落合さんのね、野球の落合さんの YouTube とか、サッカーの YouTube とか結構見るんですけど、まあ、あとゲームの YouTube も見るかな。もう、その、いわゆる YouTuber っていう、なんか皆さんのイメージの感じの、やつをずっと見てるっていう、定期的に見てるみたいなものはないんで、なんとも言えないですけど、まあ、なんていうかね、もう、この、つかみあるじゃないですか。こう、始まった瞬間の。で、ジョンのつかみは、こんな感じなんですよ。じゃじゃじゃじゃーん。笑い弱いし、笑いに愛された正義の申し子、ジョン様の登場だ。今日もお前らにジャスティスなショーをお届けするぜ みたいな。そういう感じなんですよね。これ、まあ、僕がこれいきなりね、屋根裏部屋とか言い出してちょっとびっくりしますけど、まあ、年齢も二十歳ぐらい若い方だと思うんですけど、次もマスクをかぶってるんですよ。タイガーマスク。で、ジョンって言うんですけど、本当の名前はジュンっていう、名前なんですけど、どっちか言ったらこう、すごい陰キャっていうかね、なんて内気な、いや友達もいなくて、みたいな感じの彼が、何か、なんだかな、なんかレアななんかアイテムをゲットしたのを、ちょっと動画で上げてみようかなと思ったら、ちょっと反応があって楽しくなって動画始めたみたいな感じで。で、最終このタイガーマスクを被ったジョン様ってキャラクターで結構な人気になってるわけですよ。もう、X のフォロワーだと60万人とかね。ライブ配信始めたら、パッともうすぐ1000人ぐらい集まるみたいな、すっごい YouTuber になってるわけですよ。僕からすると。いや、本当にね、すごい YouTuber ってもっとすごいんだとは思うんですけど、僕のからするとすごいなって思うんですけど、そのジョン様はどんなことをやってるかって言ったら、なんかこう、ね、言ったじゃないですか。ジャスティスなショーですよ。一応正義の申し子っていう、なんかそういうなんかキャッチフレーズつけてて。その時最初にやってたのが、架空請求の業者ってあるじゃないですか。メールで来て。いろんなもう適当にメール送って、あなたはこんだけ、お金使ってますから、早く請求しないと、みたいな。そこに、電話して、そこの悪徳業者と対決するみたいなね。なんか昔僕も YouTube でそういうのを見たことあるような気がします。まあそれは音声だけだったんだけど、結局だからからかういたずら電話なんですけどね、あれ多分。で、どこからどこまでが本物かちょっとわかんないですけど、その相手の悪徳業者も。まあとにかくそのジョンはそうやって電話をかけて、で、出てきた相手が最初はね、払ってもらうのは困りますよっていうのがだんだん、まあ、お約束というか、いや、ちょっとお金がないって言ったら困りますね、みたいな感じで、じゃあ無理ですって言ったらちょっと脅しみたいな感じになって、まあちょっと、いかつい人なんですよね。まあ、大概そういう感じだとは思うんですけど。で、それが、すごくなんていうかね、関西弁の、なんですかね、ベタな感じの、そんな困りますでみたいな。なんかすごい喋り方の人で。ちょっとね、本当にすごいなと思うんですけど、一応すごい真面目に向こうは脅してる感じなんですけど、ちょっと面白いんですよ。その辺のニュアンスがなんかこう、すごくこの本面白いなと思ったんですけど、なんか人柄がすごいなんていうんですかね。その相手の山本って名前だかな、その架空請求業者の担当の人はね、めちゃくちゃちょっとつ盲信というか、なんかこうすごい言うんですけど、なんかちょっとまあ、ジョン様はすごいおとなしい人のふりで、ちょっと何もわかりませんみたいな感じの喋り方してるんですけど、なんか例えばですね、 ほんな ATM 行きやみたいな感じで、ATM 来たんですけど、ほんなすぐ、まずこう振り込め先な、みたいな感じの話をすると、あ今おばあちゃんが ATM の前にいます、みたいな感じで、何やってんや、お前、さっき、一等考えって言って、いやちょっと、外で待っときますわ、みたいなね。ほんで、別の世間話してたら、おい、お前、おばあちゃんまだやっとんのかって言うから、いや、おばあちゃん時間かかってますわ、みたいな感じで、なんて、おばあちゃんだ、おじいちゃんだかちょっと忘れましたけど。とにかく、まあ、嘘800で、そう言って言いながら、ほんで、あっとか言ってね、おばあちゃん終わったら次、おじいちゃんが入ってます。なんでお前後ろに並んどかへんねん、ボケみたいな、なんですかね。その絡みが、こう、わざと、本当に、面白いというかね、なんかこういう感じの、ちょっと、なんか本当にそういう YouTube とかでもありそうというか、ちょっとなんかそのほんで、敵キャラっておかしいですよね。その山本だったかな、その、とにかく忘れましたけど、森下かな完全にだいぶ忘れてるな。その、架空請求業者自体がちょっとキャラが出てる。その、そこがすごく微妙に本当にね、この、書いてるとすごいなと思うんですけど、大真面目でやってるのにちょっと面白いみたいな感じので、まあ要はなんかこう、結局そこ途中でバラして、その架空請求業者の担当のやつをもう怒って、なんかもう、ブジーンって切れるみたいなね、感じで終わっていったはずなんですけど、もうちょっと人気があって、またあいつと対決してくれみたいな感じで、結局ね、そこからちょっと絡みが始まり出すわけですよ。で、この本で何がなんかちょっとびっくりしたかって言ったら、そのジョンの話が終わると、次また視点が別のキャラクターに変わるんですけど、それがね、架空請求業者、実はその人、栗山鉄平って言うんですけど、その栗山鉄平に視点が変わるんですよね。何これって呼んでて、架空請求業者の方の視点になるのみたいなね。で、まあ、もちろんそんなことやってるから、まあ犯罪とか詐欺をね、やってて、その彼は結構、元暴走族でみたいなね、みたいな話になってって、になっていくんですけど、で、そのジョンと絡んでいくわけですよ、いろいろね。また、ジョンがここの業者に電話がかかってきたりとかで。でもね、ちょっと不思議なことに、まあ基本的にその、ジョンも、栗山テペも、ろくなもんじゃないとこはあるんですけど、僕はこう本を読んでて、まあ、聞いてて、まさかのですよ。栗山テペに感情を移入していくっていうね。いや、こう、小説読んでて、こんな、まさか、悪徳、架空請求業者の人の方を、視点、そっちの方に感情移入することがあるとはって思いながらね。いや、だからなんですかね、こう、散々悪いこともしてるし、やっぱりその文章中でもなんか、何すんねこいつって思うことはするんですけど、なんかあるじゃないですか。根は本当は悪くない子なの、みたいなね、なんかこう、なんか、かわいそうなことが起こったりするんですよね、栗山鉄平に。母親との、母親まで出てきますからね。母親とかね、彼女とかいろいろこう。で、まあ、いろいろある中で、話の展開的には、まあ、いろんなものを失うわけですよ。栗山鉄平がね。で、することが、特に目的がないからかわかんないですけど、なぜか怒りの矛先はジョン様に行くってね。あれから始まったんだみたいなんじゃないですけど。で、まあ、することがないからかわかんないですけど、俺は東京に行って、ジョンを探し出して、ボーボーにするんや、みたいな感じになって、で、だから東京に行く、みたいな話になってきて、YouTuber 対、栗山鉄平、みたいな、謎のね、話を、なんですけど、すごくね、最後までドキドキして、最後ちょっと熱くなって、みたいな感じで、最後ちょっとね、もう、ほろっというかね、なんかすっごい温かい気持ちになりました。なんでって思うけど。だからこう、なんつうかね、そんなに、すごいシリアスで、 心になんか重くガツ抜きたとか言うんじゃなくて、ポップというか楽しめる、もう、ジョンがね、ほんでね、言ってたじゃないですか、その、おとなしい人って、言ってたんですけど、で、まあ、タイガーマスク被ったら、キャラが変わるっていうかね。いや、ポッドキャストでも結構ね、まあ、そういう方、あの、ネットラジオでも、いるなって、なんか、2パターンいるような気がしますよね。なんか僕は結構比較的、あっても多分そんなに、変わりがそんなにないタイプだと思うんですけど、なんかすごいテンションが高い人なんだなと思って会ったら、あ、すごいおとなしいなっていう人が、要はだからこう番組としてキャラ作りをされてるというかね、っていうパターンの人と、なんかこう、あ、イメージ通りというか喋ってる、ラジオで喋ってる感じと変わらないなっていう人、みたいな、なんか、2パターンは分かります。だから、ジョン様は完全にキャラを、もう、そんな風になってしまったというか、その、タイガーマスクキャラ、その、すっごいテンション高いんですよ。なんか、ほんで、もう、シェットとかね、サーナビーチみたいな、こう、汚い英語を、やたら使うみたいなね。でも、なんか、こう、マスク取ったらもう、なんか、すごいおとなしい青年みたいな感じで、おとなしいというか、もう、どっちか言ったらこう妹もいるんですけど、まあ兄貴気持ち悪いみたいなこと言われるような感じで、みたいな。で、それがだんだんこう、人格が割れてくるわけですよ。一人の人間で。で、なんかもう、マスクを取って喋って、マスクを被って喋って、マスクを取って喋って、マスクを被って喋るみたいなね。一人で会話をし出すわけですよ。おいじゃんって。何なんだよ今のはって言って、マスクを取ったら、何なんだよって、何だよって、ジョンって言って、マスクを被るみたいな。マスクを取る、マスクを被るみたいなんで、一人でずっと喋り出すみたいなね、二重人格になって。だから、すごいなって。で、そのなんか変わりようがね、なんかな、もう、本当に、世代とはわからないかもしれないですけど、こち亀のね、ホンダですよ。バイクに乗った瞬間、白バイに乗った瞬間に、めちゃめちゃ男らしくなるけど、こう、白バイから乗った瞬間にすごい優しい、気弱な人になるみたいな。もう、あれですよ。もう、完全にジョン様。あんな感じになって、それがだから、なんですよね、すごく深刻なやつだったらね、それに悩まされて、深い話になっていくって。まあ、もちろん、この映画の中で主人公です。ジョンの、まあ中身のジュンはそんな風に、どんどんジョンが自分を支配していくみたいな感じ、みたいなことあるんですけど、そこまで深刻になるわけじゃないんで、結構、なんか呼んでる人からしたら、なんか最後なのただの面白い状態なんですよ、だから。もうなんかこう、出会った人とかも、最初おとなしいやつかなと思ったら被った瞬間に、ジャジャジャジャーンって言い出すから、なんか、同じ人間かみたいなね。いや、なんか、その辺が、すごい、こう、シリアスと、コミカルを、こう、すっごい、いいラインで言ってるみたいな感じでね。だからもう、話の展開ももう、漫画的な、ね、なんか映画的な、ちょっと飛んでる展開になってるけども、なんか、はちゃめちゃで、でも、こう、なんか、すっごい、面白いみたいなね。なんつったんですかね。いやこれはなんかアイデアだなというか、もうなんかこう、YouTuber と、各請求業者が絡んでいくって。もう、いや、本当に。いや、でもまあ、なんかこう、むちゃくちゃな人、むちゃくちゃな人だけじゃ、ちょっと話としておかしくなるんで、まあ、もう一人主人公でね、女の子、女子高生の女の子がいるんですけど、その子はまあ、ママ友というか、なんで、その視点ももちろん交えつつ、その三人が、一見、設定のない三人がこう、最後にこう、話としてずわっと絡んでいくっていうのが、めちゃめちゃ面白かったと、本当になんかこう、なんつったらいいんですかね、その主人公に自分わかるわーとか、いう感じじゃない、なんでか言ったらね、その、すごいヤンキーみたいな人と、もう、むちゃくちゃな、 数字を取るための YouTuber なんで、全然その感情移入はしづらいんですけど、この人たちの話をずっと見ていたいな、見ていたいなっていうぐらい面白いというか、なんかこう、続編がね、できるんやったら作ってほしいなっていうか、手を素直に思える、すっごく面白い本なんで、ぜひぜひね、ジョン様。ちょっとね、本当にいないかなと思って、YouTube でジョン様検索してしまいましたけど、いやもういなかったですけど、いや、本当に面白い視点だし、小説だなと思いますので、ぜひね、タイトルもう一つ、もう一回言うと、正義の申し子というね、染井為人さん。いや、すごい面白かったので、いや、これアニメ化とかドラマ化し、なってないのかな？いや、本当に、全然、ありだな、っていう。逆にね、こういう YouTube とか、いろいろそういう、今の時代の小説なんて、もうするんだったら、今じゃないとっていう感じのね、今だからこそちょうど、タイムリーだな、だなと思うので、ぜひね、興味のある方は読んでいただきたいなと思います。そうしましたら、今日はここまでですかね。まあ、次回は、皆様がお楽しみしている、川崎さんのね、半年に一回の映画会。いや、ほとんど川崎さんの言われてたやつ、見れてないのような気がするな。ちょっとね、皆さんもね、見れるんだったら見ていただきたいなと思うんですけど、いや川崎さんのね注目映画2024年注目映画はシャクラ、コンクリートユートピア、ゴールデンカムイ、犯罪都市ノーウェイアウト、ゴーストバスターズフローズンサマー、マトリックスフュリオサあたりなんですけど、コンクリートユートピアしか見れてませんみたいな感じなんですけど、怒られそうですけど、もしね、まだ、コンクリートユートピアとかは、Amazon プライム来てるんでね、ぜひね、予習のため見ていただきたいなと思いますけど、まあそういう意味でね、楽しみにしていただきたいなと思います。そうしましたら番組の方を締めさせていただきたいなと思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛ててお願いいたします。今回のエンディング曲も笹山さんでスルーリーです。スルーリーを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムをね、聴くことができます。あと YouTube でも楽曲やミュージックビデオ、こちらの方が公開されています。あと、オンラインショップのすずりでは、笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。大事なことはいつも伝わらずするり相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。